宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第179回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さてさて、先月の半ばからやってきてました小笠原の皆様が帰っていきました。1月の半ばにね、小笠原丸がドックに入りまして、まあいろいろね、修理したりとか綺麗にしたりとかがありまして、で2月の2日にまた航路に復帰して帰っていたわけであります。お見送りに行きましたらね、人がいっぱいいまして、しかもどこかで見たような人たちがいっぱいいまして、ああ村の人たちみんなこっちに来てたんだなと。でね、昔村の方で働いていて今内地で暮らしている人たちとかもお見送りに来てたりとか、親戚がお見送りに来てたりとかですね、あどうもどうもどうもどうもとか言いながらね、なんか休校を温める、ある意味楽しい、でもまあお見送りなのでお別れなので寂しい気持ちもあるひとときとなりました。ちなみにこのドック明け一便目の小笠原丸ですけれどもね、荷物が多すぎて、多分ね、みんながたくさん物を送ったんだと思うんだけれども、コンテナがなかなか乗り切らず、なんとなんと30分遅れで出港していきましたよ。まあ、宮永はねちょっと時間がなくて最後までお見送りできなかったので、まだ出ないという乗った人々からのレポートを聞きながら、えまだなんだで30分遅れで出港していたようであります。ちなみにね、翌日入港なんですけれども、入港は予定時刻の10分遅れで到着したそうです。小笠原丸頑張った、30分の遅れを10分遅れまで20分短縮頑張った。まあぶっ飛ばしていったってことですね。まあぶっ飛ばせた、かっ飛ばせたってことは海の状態も良かったのかなと思っております。うん、なんとなく今のところ天気いいですね。そう、本日は立春、暦の上では今日から春です。この後また爆弾低気圧、弾丸低気圧、何なの、何がガンガンするの、低気圧がやってくるそうでありますけれどもね。そうなのよ、必ず2月の半ばってもう一雪ぐらい降ったり積もったりするんだよね。今年は大雪になりませんように、古流境界点というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴していますのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。前は週末に撮ってたんですね。どうせならリアルタイムな話が聞きたいので、収録日さえ分かっていれば当日でも私はいいです。それでお蔵入り版は何がダメだったんですか？気になるので言える範囲で教えてください。今までにもそういうことはあったんですか？とのことです。ありがとうございます。そういうこと、お蔵入りになるようなこと、いや今年になってね、今さっき豪快に噛みましたけれども、今年になって噛んでもやり直さないというか編集をしないっていうことになったので、生放送生放送風というわけで頑張っているんですけれども、本当噛み噛みですね。 はい、そういう風にやってるので、お蔵入りというか、まあ頭から撮り直しました版っていうのはいくつかあると思いますね。うん、なんだけれども完全なるお蔵入りになったっていうのは、まあ編集まで行って編集しようとしてダメだこりゃってなったのは、先々週ですね。前はってなので先々週が初めてかなと思います。ちなみに先々週何がダメだったのか、そうですね、実はインコウモリ亭のオーナーに出てもらおうかなと思って収録現場にお連れしたんですが、まあ長旅でお疲れだったということと、若干お待たせしすぎてしまったということがありまして、待ってる間にね、ググッといびきをかいてしまわれたわけですね。で、いびきをかいてしまわれて、それに宮中が大爆笑して、こりゃダメだと。はい、というか、あ、ごめんなさい、オーナーバラしてしまいました。ですね、まあお疲れだったんですよ。うん、というわけでググッとオーナーのいびき入りプラス宮永の大爆笑というわけで使えなくなってしまったわけであります。はい、でもね、この時間になってしまいましたし、というわけで一旦タイムアップということで、はい、翌日改めて宮永一人で取り直したという次第でございます。はい、うん、というわけで音声はお互いの名誉のためにも出せないものになりました。大丈夫ですよ、データはもう消えてます。というわけで、はい、そういった感じですね。言える範囲どころか暴露してしまいましたね。はい、はい、そういうことだったんですよ。いやー、まあ生放送でね、ググって入ったらどうなるんだろうなって思ったけど、まあググって生放送で言ってしまうことはあるんだろうか。なんか伝説になっている深夜番組とかはね、よくネット上でその伝説があったりするけれども、お風呂で撮ってたとかさ、うん、そういうのは聞くけれども、あと生放送でスタジオ飛び出してスタジオの前の道路でインタビューしちゃったとかいろいろ聞くけれども、まあでもそういうのはね、機材があってこそのできることではありますよね。ちなみにですね、宮永が生放送、リアルに生放送でミニ FM でやらさせていただいてた時ですね、はいろいろ事故を起こしましたけれども、はい、その事故も今ではいい思い出でございます。というわけで、はい、そんなことでございました。はい、はい、うん、この話はもうこの辺にしておきましょう。というわけで、今週の一冊、東川徳也作、探偵少女アリサの事件簿、溝の口より愛を込めてという作品を読みました。ちなみにこれをどうしても読みたいと思った理由、あれですよ、前のね、魔女はどうして刑事さんの家に家政婦で住んでいたのかというのをどうしても知りたくて、その一個前の本を探していたらですね、その横にあったんですよ、溝の口より愛を込めて。いや、これサブタイトルですけどね、溝の口。いや、実は宮永学生時代ですね、ちょこっとだけ溝の口の隣の梶ヶ谷という駅に住んでいたことがあります。あ、駅の近辺に住んでいたことがあります。で、溝の口はよくね、利用していたわけですよ。だから、うわー、溝の口だーと思って借りてきて読んでしまいました。その溝の口に住む全国的に有名な私立探偵である父と、世界的に有名な私立探偵である母を持つ探偵と本人は言い張っている10歳の女の子アリサちゃんが主人公であります。あれ、主人公なのか、いや、主人公はワトソン役の何でも屋の30代の男性リョータくんかもしれません。とにかくリョータはですね、アリサの父に頼まれまして、自分が事件で出かけている間、アリサの面倒を見てくれと、まあ、お相手をしてくれと、 面倒は見なくていいんですよ。あの家政婦さんとかいるからね。ただね、お相手をしてほしいと、まあいわゆる子守ですね、を頼まれて、何でも屋さんなので、でアリサのところに行ったら、なんと私服はね、不思議の国のアリスのようなお洋服らしいんですよ、そのアリサちゃん。そんな可愛らしい感じの外見に似合わず、探偵を名乗り、事件が大好きで、そしてなんとテーブルやら木やらいろんな高いところに登ってキックをかますという、実に活発なお嬢さんだったんですけれどもね、アリサちゃんね。そんな探偵少女アリサの南部線沿いで起こる事件を解決していく、まあ短編集というか中編集という感じの作品でありました。いやー、このね、30歳代の男性でちょっと頼りない感じの涼太くんと、あの頭のキレが素晴らしくですね、そしてお嬢様でとっても気が強くですね、でもなんか強く出られると途端にすぐ泣いちゃうというアリサちゃんのコンビが実に面白かったです。そして溝の口というか南部線沿線で起きるので、自分が知っている地名がどんどこ出てくるのも楽しい作品でありました。あの神奈川県に詳しい方、南部線に詳しい方、ぜひぜひ読んでみてください。詳しくない方は路線図を見ながら読んでみると面白いかもしれないですよ。はい、まあそういうお話を読む素敵な春の訪れであります、立春です。そうなんですよ、今日から春です。なんと寒中お見舞いを書きそびれてしまった、やばい。いや、あの年賀状のね、お返し、あのちゃんと年賀状で書ける方には書いたんですが、そのうちこう、あ、間に合わない、そうだ寒中見舞いにしようと思って寒中見舞いを書かなきゃ、あ、でも年賀状じゃダメなんだよね、寒中見舞いのハガキ、ほら、あのまあ喪中の方に対してとかは、あのハガキじゃきっとダメなんだよね、普通のハガキ買ってこなきゃって思ってるうちに、あ、どうしよう、あ、でもまだ大丈夫、まだ大丈夫、寒中見舞いは立春前までだからまだ大丈夫って思ってたら立春になってしまいまして、はい、どうしようと思ってたらね、うん、立春を過ぎたら予感お見舞い、余る寒さって書くんだって、予感お見舞い申し上げます、春は名のみのっていうことですね、春になりましたがまだまだ寒さが残っておりますね、というお見舞い状が書けるそうです。よかった、早く皆さんにお返事を書かなければ、なかなか筆不精なんで困りますね。はい、あの宮永からまだ年賀状の返事やら寒中見舞いやら届いてないぞっていう方は、そのうち予感お見舞い申し上げますというハガキが届きますので、お納めくださいませ。まあ、ちなみにね、節分っていうのはこう季節を分けるわけですよね。昨日は節分でしたけれども、恵方巻き食べましたか？恵方巻き、あの節分でやることって、豆巻きがちっちゃい頃はメインで、恵方巻きっていうのは大人になってからてか、本当に、うん、そうだよね、最近だよね、うん、恵方巻きはあの関西の方の習わしらしいので、九州にはなかったですね。で、恵方巻きを食べるようになったんですけれども、結構のり巻き好きなんですよ。でね、恵方巻きも普通ののり巻きじゃなくて、海鮮恵方巻きとか大好きです。お寿司屋さんでわざわざあの海鮮になってるの買ってきちゃいます。はい、で恵方巻きを食べました。美味しくいただきました、ありがとうございます。2本も食べました。まあそんな大きくないよ、うん、ハーフサイズを2本も食べました。ちなみにさ、あの某コンビニさんで、はい、グリーンな色が多いのかな、うん、そういう某コンビニさんでね、めちゃめちゃ恵方巻き売ってたの。いや、お昼過ぎにちょっとお昼ご飯食べそびれていたので、お昼ご飯買わなきゃなと思ってコンビニに何か買おうと入りましたら、おにぎり売り場もサンドイッチ売り場も空っぽで、いつもおにぎり売り場になってるあたりまで、下半分ぐらいっていうのかな、 みっしりとね、恵方巻きが並んでて、いや、お店の人やりすぎだよ、これって思ったのね。恵方巻きね。あれ、ちゃんと売れたのかな？大丈夫だったかな？はい、普通の恵方巻きと海鮮恵方巻きとありましたね。やっぱりみんな海鮮恵方巻き好きみたいですね。そうそう、それから豆巻き。豆はね、食べましたけど巻きませんでした。なんか豆巻きに行って落花生をいっぱいもらってきてくれた人がいて、それを分けてもらって食べました。でもさ、落花生さ、年の数だけ食べるとか言うじゃないですか、豆をね。落花生さ、2個入ってたりするでしょ？たまに3個だったりするでしょ？でもあれ豆ね、年の数とか食べたら鼻血吹くんじゃないかと思って、まあ、適度に食べてやめておきました。そう、落花生巻くところとさ、大豆巻くところとあるんだよね。で、どっちかっていうと、北寄りのところが落花生が多い。で、あとね、熊本も落花生なんだって。だからね、宮永も、そうそうそう、そういえば、幼稚園は、熊本だったんだけども、幼稚園の時は幼稚園で落花生巻いたなーって思ったの。まあでもさ、大豆いったやつ巻いて、それをさ、そのまま拾って食べるってよっぽど掃除しないと、幼稚園じゃ無理だよね。やっぱり落花生になるよね。ちなみに、大豆と落花生だと、まあそのまま食べるなら、落花生の方が好きな宮永であります。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイズボリの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。さて、もう一通お便りを頂戴しているのでご紹介しておきたいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイは若く見えます。昔はどうだったんですか？写真とかないですか？前回にも触れたういういしかった頃のマイマイが見てみたいですとのことです。ありがとうございます。そうですね、確かに実年齢よりは下に見られることが多いです。昔はどうだったんですか？ですね、そうですね、20歳過ぎた頃に若干のこう上下運動、なんだそれ、まあとにかくあったんですけれども、そこからですね、緩やかに、非常に緩やかに進んでいるような気がしますね。ちなみに宮永の母もそういう感じでございました。そして50代の半ばぐらいになってからかな、だんだんだんだんまた年相応に進み始めたような気がする今日この頃であります。というわけでですね、はい、前の写真、ネット上に上がってるのはいくつかあったんですけれども、きっときっと初々しかった頃っていうと、まだ写真がフィルム時代ではないかと思うんですね。探してみたいと思います。探してあったら載せておきますね。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかりやすいと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
のは